みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の岡本里奈です。今週は兵庫県医師会の神戸市中央区神戸大学医学部附属病院放射線科の村上隆道先生にお話をお伺いします。村上先生、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずお便りをいただいていますのでご紹介いたします。84歳の女性の方からです。2021年に脳梗塞になり、同じ年に甲状腺異常や胆のう関連のポリープも見つかって、それぞれの病院で2023年1月までに CT、MRI を2年間で12回受けたほか、別の医療機関でレントゲンなども数回受けています。今になり被爆が心配です。詳しい情報や取るべき対応などを教えてくださいということなんですけれども、この方複数の病院で CT、MRI 検査、レントゲン検査を受けられたということなんですけれども、ご心配されている放射線被爆は起きるんでしょうか。
この中で、CT 検査とレントゲン検査というのは放射線の中でも X 線という放射線の被爆がありますが、MRI に関しましては、磁石を用いた検査ですので被爆は全くありません。 CT とレントゲンは CT の方が被爆量は多いんですけれども、また部位によってその被爆量は変わってきます。頭の CT ではシーベルトという単位を使うんですが、2.5 ミリシーベルト、
はい、
胸の CT では6ミリシーベルト、腹部領域も肝臓のあたりですね、肝臓胆のあたりも6ミリシーベルト程度の被曝が起こります、
うん、
胸のレントゲンに関しては 0.03 ミリシーベルトという値になります。今回受けられている検査の数でいきますと、おそらく CT が6回ぐらい受けられてるんではないかと思うんですが、はい、トータルでいきますと多分20から30ミリシーベルト程度の被曝をされてると思います。
体に影響が起こってくるのはどのくらいの被曝量なんですか。
一応体に影響っていうのが起こるだろうと言われてるのは100ミリシーベルトを超えてくると起こると言われてますので、おそらく今回受けられた検査の被曝量で体に障害が起こるということは考えにくいと思います。
そうなんですね。ではあまりこうご心配されすぎない方がいいということですね。
はい、そうですね。 X 線を用いた検査っていうのは安全で、しかも非常に患者さんの情報を取れる重要な検査ですので、やはり病気を見つけて治療法を決定するということを考えた場合に、心配だけして受けないという方がデメリットになることがあると思います、
うん、そもそも放射線というのは何でしょうか。
放射線というのは説明しだすと難しいんですけれども、放射性同位元素が放射性崩壊を起こして別の元素に変化する性質、これを放射能力というんですけれども、その時に出てくるのが放射線というものです、
はい、
で今回用いられている検査で用いられている X 線というのは1895年ですね、ドイツのウィルヘルム・コンラッド・レントゲン博士、皆さんよくレントゲンと名前聞くと思うんですけども、はい、このレントゲン博士が見つけられた目に見えない光ということで X 線という名付けられてるんですが、虹の色ですね、赤銅黄緑青藍紫、紫外線 X 線ということで、紫外線よりも一つ波長の短い目に見えない光と考えていただければいいと思います。
この放射線被曝してしまうとどういったことが起こってくるんでしょうか。
はい、体に放射線が当たりますと、特に今回の X 線ですね、X 線が当たりますと活性酸素というものが体にできます。この活性酸素ができると、細胞の DNA というものを傷つけてきます。傷がつくと、この細胞は死んでしまうことがあるんですね。そうすると死んでしまいますと、例えば目なんかにたくさんの細胞が死ぬと白内障になるとか、皮膚ですと皮膚炎、潰瘍性の皮膚炎になるとか起こるんですが、そこまでいかなければそういうことにならずに生き延びる場合もあります。その生き延びたものの一部が今度は癌化してくることがあるんですね。
わかりました。 この被ばく量というのは健康に影響というのは量によって変わってくるんでしょうか。
はい、そうですね。今申し上げましたその皮膚にたくさんのエネルギーが当たる、放射線が当たると皮膚炎になるというのはある一定量を超えるとそういうことが起こると言われています。
はい、
これは色域がありまして、例えばある一定量のが当たると皮膚炎になるとか、脱毛が起こるとか、目の水晶体が混濁するとか、そういうことが言われてますし、それ以外量に関係なく、ある一定の放射線の量が増えていくに従って、まあ、がんとか遺伝的な影響ですね、そういうものが起こってくるということも言われています。
どうしてもこう放射線被ばくというふうに名前を聞くと少し怖いイメージがあるんですけれども、自然界でもこう放射線を浴びているという話は本当なんでしょうか。
はい、そうですね。毎日食べている野菜からも出てきてますし、普通によく、ラドン温泉とかいうものは当然出てますし、空から来ている宇宙放射線ですね、これもほとんどが成層圏でカットされているわけですが、一部は落ちてきてますので、はい、毎日被曝してまして、一般の方でだいたい年間に1から 2.1 ミリシーベルトぐらいの被曝があると言われています。
では普段の生活の中でも放射線を浴びる機会というのは少なくともあるということなんですね。
はい、ただ被曝はしてますけれども、先ほど言いました活性酸素、これができてもこれは体から除去する能力がありますし、 DNA が傷ついてもそれを修復する能力があります。またがんができてもそれを取り除く免疫力もありますので、健康的な生活をしていれば心配することはない量です。
なるほど。ではあまり心配しすぎずに、怖がりすぎずに生活していくというのが大事ですね。
はい、そうです。特に今回のように病気の方であれば、やはりしっかりした診断をして、しっかりした治療方針を決めるという上で、検査は受けておくということが大事です。
わかりました。では今放射線についてお話いろいろ伺いましたけれども、最後に今回ご質問いただいた方、次に病院に行かれる際はどういったことを注意すればいいでしょうか。
はい、大事なことは放射線の量が増えてきますと障害の元になりますので、いろんな病院を回られている場合、複数の病院医療機関を回られる場合は、前の病院でどういう検査をしたかということをしっかりと次の病院で伝えて、その不必要な被曝をしないようにしっかりと主治医の先生と相談するということが重要になります。
わかりました。ありがとうございました。今週は兵庫県医師会の神戸市中央区、神戸大学医学部附属病院、放射線科の村上隆道先生に放射線被曝についてお話を伺いしました。村上先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は岡本里奈でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。